trendy.
True strength. 週刊日経トレンディクロストレンド。
こんにちは、日経クロストレンド編集長の上妻拓です。
こんにちは、ラジオ日経の辻瑠奈です。さて、先週に引き続きまして、いつもの番組構成担当の吉武秀樹さん、3密対策として現在は出演を見合わせ、テレワーク中ということで、この2人の体制で番組をお送りしております。さて、週刊日経トレンディクロストレンド、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。上妻編集長、今週のテーマは、
はい、前半はですね、最新トレンドをチェックするウィークリートレンドキーワード、そして後半はデザイン思考型ヒット商品開発をお届けします。
デザイン思考型、どういうことですか？
デザイン思考型っていうのはですね、こうユーザーの視点に立って、その課題とかニーズをつかんで、こう解決方法を探っていくような考え方なんですけれども、はい、今その大手企業もですね、利用するクラウドファンディングってのあると思うんですが、実はそのプラットフォームっていうのがデザイン思考型の商品開発に向いているということで、まあ、実際にこう数千万円のですね、ファンディングに成功する事例が相次いでいて、まあ、ヒット商品も数多く生まれています。でそこで今回は累計でですね、1億6000万円を調達した革製品ブランドを紹介します。建築家がですね、新規事業として始めた財布やですね、ドキュメントフォルダーがヒットした秘密は、ユーザーの声に対応する開発姿勢と、クラファン開始前の仕掛けにありました。ぜひ最後までお聞きください。Weekly Trend Keyword. Trend Keyword. 週刊日経トレンディクロストレンド、前半のコーナーは最新トレンドをコンパクトにチェック、ウィークリートレンドキーワードです。
日経クロストレンドの上妻編集長と番組がピックアップしたキーワードを分かりやすく解説します。それでは早速いってみましょう。最初のキーワードは、
スリムウォークフォースクール、着圧細見えメイクソックス。
医療衛生用品などを製造販売するピップが、女子高生向けの新商品を大学生と開発しました。若年層への浸透を狙います。さて、ピップって、あのピップエレキ版 の、ね、あのピップですよね、
はい、そうです、そうですね。
今回学生のビジネスコンテスト初でこの商品を作り出したということですけど、
これですね、あの明治大学の公認サークルの、マーケティング研究会の学生さんなどと、開発をしたということで、
はい、
まあ、ピップさんとしては初めての学生コラボということのようですね、はい、
ピップさんというとやっぱり年齢が上の層が多かったけれども、うん、あえて若年層、しかも女子高生を狙って、
そうですね、もともとスリムウォークっていう、あのこの着圧ソックスっていうのは、
メディキュットですね、そうそう、私も履いてます、
のその競合で、はい、あるスリムウォークっていうのがあって、でそこはまあ20代から30代 の、 あの女性の方がまあターゲットなんだと思うんですね。でそうすると、その、まあ、そこで、まあ、あのさらにそのマーケットを広げていこうと思うと、まあ、逆に言うと、もっと若年層、若いうちからそのブランドをちょっと浸透させようという狙いがあったと思うんですけれども、あのそういう意味でその女子高生に履いてもらえるような商品を作ったと。はい、
早く若い頃にこのピップというブランドを認知してもらえれば、うん、こう年齢が上がった時もずっと愛される。
そうですね、あのだからマクドナルドなんかは小さい子供の頃から食べてるから大人でも食べてるって言われますけど、まあまあマーケティングで言えばそういうことで、あのそれをおそらくその、明治大学の方の マーケティング研究会の学生さんたちも、あそういう発想でその女子高生向けに作ってるどうだということだったんではないかと思います。はい、はい、で
この気になるタイトルが、着圧細見えメイクソックス、細見えという細く見せたいっていうニーズがあったんですか？
そうですね、どうもなんかその女子高生が持つそのソックスに関するそのネガティブワードの中に、あの太く見えるのが嫌っていうところがどうもあったみたいで、
私高校生の時なんかルーズソックスとかハイソックスとか流行ってましたけど、
あれは太く見えるの？
太く見えますよね
時代が変わって、おそらくその、まあ、その太く見えるのが嫌だったんで、 着圧の細見えメイクソックスという名前に、まあ、なったというふうに。
メイクソックス、はい、かなりギュッとして細く見せる感じなんですか。ですね、で
そこのだからその多分細くするなんていうのこの着圧のこのなんていうか構造は、まあ、元々そのスリムウォークなんかで、お持ちだった技術を使ってるようなので、これデザインであの実際商品見るとなんかこうなんか 足首のところだけこうギュッと締まってるような形に見えました。履いてないですけどね私
は。細見えでしたか。
はい、なんか細く見えました、はい、
その学生さんたちからは実際どんな声があったんですか。
実際にはそのピップの、その取締役の久保田さんという方が、まあ、学生さんにですねこうずっとこう学校で教えてマーケティングを教えていらっしゃって、でその中でこうビジネスコンテストっていうのを実はあのやってらしたそうなん で実は早稲田と慶応と明治大学の学生さんで、まあ、コンテストをこれ2011年からやってる対応なんですね。でそこのコンテストで高校生向けのソックスを作るべきだっていう提案がその明治大学と、まあ、次点の早稲田大学でもなんか同じようにあの出てきたということで、まあ、その両者がの意見が、まあ、実は一致したのでそのプロジェクトが始まったと、いうことのようでしたけどね、うん、
実際にこの女子高生向けの着圧細見えメイクソックスですけどヒットしそうですか。今後どうでしょう。
これねあのピップス の, そのスリムウォークって実はドラッグストアとかで売ってるんですけど、
はい、
このスリムウォーク の, その女子高生向けのやつについて言うとそのビレッジヴァンガードとか
ビレ版で買えるんですか。
そうああいうところであの販売するという場合、要するに販路開拓も含めてあのされるようなので、結構目につきやすいところに
女子高生が出入りしそうなお店に置くようにするんですね。
そうそうそう、それも多分あの大学生の方たちと一緒にこう話して決めたりしたのかなと想像しますけども、あのそういう販路も含めて、新しく開発をしてという商品なので、まあ、本当ちょっと どのぐらい売れるかは予想つきませんけれど、
はい、でも目標とかあるんじゃないですか。
で結構あの目標数はねあの そのソックスそのものではお話しされてませんでしたけど私取材に行ったんですが、まあ、実際にはそのピップさんでこうメーカー事業っていうのがねあの結構あのピップさんと卸の方の医薬品卸の方が結構大きいんですけども、そのメーカー事業の売り上げみたいなのをどんどん大きくしようっていうあの目標があって、それはまあ5年後ぐらいに何倍にするってあるんですね。でその中では多分そういう新しい商品開発をどんどんこうあの位置づけていってるようなので、結構力入れて やられるんじゃないかなと思いましたけどね、
はい、
うん、
ピップエレキ版ではなくピップといえば細見えメイクソックスだよねっていう時代が何十年後かに来るかもしれない。
そうですね、あのあのピップの CM って実は40年とかぐらい前 の
長いんです
ね長い間ずっと小さい頃から僕も見てましたけれども、まあ、そういう思いがもしかしたら今の女子高生たちにしてみたらそういう細見えメイクソックスだよねなんてあの言われる日ももしかしたら来るかもしれないですね、
はいはい、以上ウィークリートレンドキーワードでした。
週刊日経トレンディクロストレンド、後半はデザイン思考型ヒット商品開発をお届けします。
デザイン思考型とはユーザー視点に立ちその課題やニーズをつかんで解決方法を探るという考え方ですが、今や大手企業も利用するクラウドファンディングのプラットフォームはこのデザイン思考型の商品開発に向いています。実際に数千万円のファンディングに成功する事例が相次ぎ、ヒット商品も数多く生まれているということで、今回は累計で1億6000万円を調達した革製品ブランドを紹介します。建築家が新規事業として始めた財布やドキュメントフォルダーがヒットした秘密は、ユーザーの声に対応する開発姿勢とクラウドファンディング開始前の仕掛けにありました。吾妻編集長、デザイン思考型ヒット商品開発の解説をお願いします。
はい、累計でですね1億6000万円を調達した革製品ブランドはシュリンクスと言います。
シュリンクス、
はい、で建築家の佐藤博隆さんが2016年に設立した革製品のブランドで、クラウドファンディングを利用し始めたのは2018年からということで、はい、でこれまでに10回以上利用して、で合計で1億6000万円を調達したと ということで、最初の製品を発表して以来ですね、ユーザーの要望を積極的に取り入れながら次々にバリエーションを拡大して革製品ブランドとしての地位を築き上げました。でデザイン思考の特徴の一つに仮説検証をスピーディーに回すということがあるんですけども、シュリンクスの場合は最初の製品を発表した後にですねユーザー視点に立ちながら次の製品を開発、そしてさらに次の製品を開発という具合に、常に仮説検証を繰り返してきたということですね。
はい、その仮説検証を繰り返してきて、はい、それがデザイン思考型の開発スタイル。
そうですね、デザイン思考ってそういうのを繰り返すしながらその開発していくんですけれど、そのシリーズの中でも、まあ、最もその多くの金額を集めたのが、今年2月にですね、クラウドファンディングサービスで公開したヒトエフォールドっていうものです。はい、でこれ募集開始からですね18日間で3500人から5200万円を集めたそうで、特徴はですね薄くて小さいということで、はい、これ紙幣10枚コイン15枚カード6枚が入って、まあ、折りたたんだサイズはですね縦が 91mm 横 93mm 厚さ 13mm ということですね。
実際にお持ちいただいてるんですね。はいはい、箱が高級ですね。いいものが入ってそうな箱ですね。
でこれが実際の
薄いですね。確かに でも1センチもあるか、はい、ないぐらいの厚みに見えますよね。
結構薄いですねこれ。
キャッシュレスになってあんまり小銭とか持たない人はカードだけ入れば、
ね、カードがだから実はカードも必要な枚数って決まってるじゃないですか。
6枚、
うん、常に使うやつって大体そのぐらいあれば十分だし、はい、コインもこれだと15枚だから、
はい、キャッシュレス時代には
小銭ぐらいは
ちっちゃいお財布がいいですね。うん、胸ポケットにも薄いのでボコッとしないですね。
はい、いろいろシリーズがこれあるのかな。シリーズ
かなり大きいものが出てきましたけど書類入れ、
これだ書類入れですね。でこれ多分あの A3 対応って書いてあったんで
どんな高級な書類が出てくるのかと思いました
これ iPad とか入るんです。多分ね
いろいろ
こういうやつ
も iPad 入れ書類入れ、まあ、書類もある財布全部レザーで合わせたらかなりのおしゃれ上級者ですね。
結構なこれなかなかいい革で、
いろんな革を使っているということですけど、
はい、
革についても教えていただいていいですか。
はい、これ薄い革を使うとですね、薄い財布を作ることはまあ難しくないと思うんですけど、はい、その薄い革だと耐久性がこう劣るということで、
はい、
まあ、しかもその革が本来備えているような質感も乏しくなるですよね。多分ね
今触った感じは薄いんですけど、ね、かなり頑丈というかしっかりしてますよね。
そうそう、でだからそこでその佐藤さんはあえて通常の財布で使うよりも厚いそうです。これ
厚い、あ薄く感じるけど厚いんですねこれ。
厚い、確かにこれ厚いかもしれないですね。はい、2mm の厚側を採用しているということで、そのこの商品の生産には高い技術力がまあ求められるということで、そのこれをですね、国内の工房で職人さんが1点ずつ時間をかけて、型抜きから縫製まで行っているということで、そのため生産量があんまり多くない、
ね、手作りなんですねハンドメイド。
うん、でこれ実際こう自社 EC サイトには注文が殺到していてですね、まあ、納品まで1年ほど待つ
1年
必要があるということで、
はい、
これ価格1万6000円
ああプレゼントに
900円、ね、16,900円、
はい、
はい、なんで
16,900円か、
うん、いい感じじゃないですかね。値段的には革の財布だと大体このぐらいですかね。
そうですよね、
わかんないけどもうちょっと、はい、
そもそも建築家の方ですよね。
そうですね、
どうして革製の財布を作ろうということになったんですか。
これあの佐藤さんがシュリンクスを立ち上げたのは自身が設計した空間にその置きたいで、ね、スピーカーをデザインして、
はい、
その素材として革を使ったということがきっかけだそうなんですけど、そのスピーカーを作るときにその革の端材が出てくると、それをその有効活用するために名刺入れとかですね、スマートフォンケースなどの革小物を開発することになったと。
もったいないっていうことですね。
はい、はい、で まあ、当初はこう Amazon で販売していたそうなんですが、販売数はなかなか増えなかったということで、そこでその販売促進のためにクラウドファンディングの活用を思いついたと、
はい、
いうことで、まあ、最初の長財布を開発してこれ支援者を募ると700万円の資金調達ができたということで、まあ、その後そのアマゾンでも販売したらですね、クラウドファンディングで購入した人がユーザーレビューを書き込んでくれて、まあ、これが起爆剤となって商品が売れ始めたそうです。
確かにネットで物を買うとき、うん、レビューって大事ですよ ね。
そうなんですよね。あれ見ますから ね。
書いてないと不安になっちゃいますよね。
で、まあ、佐藤さんはそのクラウドファンディングはそのアーリーアダプターにアプローチするには最適の手段で、その売れるとか、まあ、売れないっていうのをまあ考える前に、まあ、自分がいいと思ったものをそのクラウドファンディングで公開すればいいんだと、まあ、いい商品があればそのアーリーアダプターがレビューなどを投稿することでその他のユーザーにね、その商品の価値が伝わるというふうに話されていますね、
はい、現在大手企業を含めて商品開発にクラウドファンディングを活用する例は増えてますよね。
そうですね、かなり増えてると思いますね。
でも、このシュリンクスシリーズがこれほどの支援金を集めることに成功できたのってどういう理由なんですか？
実はこれなんかクラウドファンディングの勝負はですね、開始前に決まると。
開始前どういうことですか？
おっしゃっていますね、
はい、
でこの成功の要因はもちろんですね、その他にないデザインだったり、そのユーザーの声に耳を傾けて改良を繰り返したことで、このブランドとしての信頼を得てきたことだということなんですが、そのもう一つの成功要因としてこの事前の仕組みが重要なんだというふうに話をされてますね。
事前の仕込みですか？
はい、はい、でその具体的に言うと、その SNS とかメールマガジンを使ってその商品開発の状況なんかを発信して、そのクラウドファンディングまでそのユーザーの共感を得ると同時に、気分を盛り上げていくと、
やっぱりここでもネットを使ってなんですね。
ネット使ってその気分をこうどんどんどんどん作っていくというかね、
調整
させていくということですね、はい、でそのメルマガ登録者とかその公式 SNS のフォロワー、それから過去の購入者の合計でですね、今2万人のリストがあるので、新たな商品を開発する場合にまずこれらのリストに向けて情報を発信しますと。で例えばそのヒトレフォールドですね、先ほど取り上げた製品の場合の流れを説明すると、試作の状況なんかを SNS で報告して、ユーザーにですね商品の機能やデザインを伝えると。で、またそのクラウドファンディングの開始前にモニター用の商品を2回に分けて自社 EC サイトで売ると、
はい、
でそうすると1回目はこれ2019年の12月に30個で、2回目は2020年の1月に40個用意してで、はい、それはそのメールマガジンで開始日日時ですね、開始日時を告知したところですね、2回とも販売開始から1分足らずで
売り切れたと。30個という人気アーティストのチケットみたいですね。
即完ってやつですね、
はい
はい、でさらにその品切れの状況も、そうするとこの品切れの状況っていうのをこうツイッターで報告、
それをやられると余計欲しくなりますね。
でそうするとモニター販売が即完売したっていうことがこれまた話題になって、早く買わないと入手困難になると考えた人が多いようで、まあ、その結果ですね、クラウドファンディングの支援者が増えたと、うん、いうことですね。
バズったんですね、おそらく。
そうですね、バズってますねこれね、完全に。で、まあ、こうしたこう事前の仕掛けがですね、まあ、効果を上げてそのクラウドファンディングを開始した、初日にですね3400万円の支援金を集めて、その後の返礼品を追加してですね合計3500個を18日間で完売したと。
これもまた完売したんですね。
そうですね、これ財布としては過去最高ともなんか言われる支援金ということで、まあ、そこを集めることに成功したと。
この話を伺うと前評判というものがものすごく大事なんですね。
そうですね、で前評判とその品切れ飢餓感みたいな、
はい
はい、
余計こう欲しいっていう気持ちを駆り立てていくような仕組みがあったわけです ね、うんうん、ね、
そこを作っていったっていうのがこの成功の要因ですね、
はい、うん、佐藤さんのように本業以外に、佐藤さん建築家ですもんね、
うん、そうですね、
本業以外に独自の商品開発に挑戦するビジネスパーソンの方、うん、こんなご時世ですのでまた増えていくんじゃないかなと、
そうですね、副業を始めてる方もいらっしゃるかもしれません
ね、はい、大いに参考になる例でしたね、
はいはい、参考にしていただきたいと思います。
日経クロストレンドではデザイン思考型ヒット商品開発全3回の連載が掲載されていますので、ぜひチェックしてください。週刊日経トレンディクロストレンド、今週はデザイン思考型ヒット商品開発をお届けしました。モリモリーズチェック。日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ日経クロストレンド編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで、今週は日経トレンディの森森さんに電話でご出演いただきたいと思います。森森さん、こんにちは。
こんにちは。
今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。
さて、今日は何をご紹介いただけるんでしょうか。
はい、オンラインフィットネスの、ソエルというサービスです。
オンラインフィットネスのソエルですね。
はい、
はい、これは何でしょうか。
はい、まあその名の通りオンラインで、動画を見ながらフィットネスをするというサービスなんですが、
はい、
あの一般のオンラインフィットネスというと、まあ、元々収録されたあのレッスンビデオを見ながらこう自分で、まあ、その形を真似たりとか合わせてトレーニングしたりっていうのがまあ多いと思うんですけれども、こちらの、まあ、ポイントはライブレッスンというものがありまして、
はい、
スマホやタブレットを、まあ、運動する前に置いておくとですね、要はもう画面の中に向こう側に、インストラクターさんがリアルタイムに、はい、トレーニングを見せてくれて、
はい、
でインストラクターさんの方にもこちらの映像が出ているので、今のその動きがちょっと違うよねとか、もうちょっとこうやろうねとかを、まあ、リアルタイムにライブでできると。
臨場感があるんですね。
はい、
オンライン英会話みたいな感じですかね。
そうですね、まさにそうで、やっぱり総合性があるのがやっぱりやる気だったり継続性っていうのにはつながると思っていて、まあ、私も今かなり長い期間テレワークを今やってるんですけれども、はい、運動したいなと思ってもなかなか続けられないんですよね、
はい、
重い腰を上げてちょっとやらなきゃなと思うんですけど、やっぱりそこには誰かがこう葉っぱをかけてくれたりとか応援してくれたりとか、あのコミュニケーション取りながらっていうのがないとちょっと続かないなと思ったので、まあ、まさにライブで向こうが、見てくれている、声をかけてくれるっていうのは非常にありがたいなと思います。
なかなか今フィットネスクラブ行けなくなってますもんね。
そうですね、
こういうのであのオンラインでね、あの割とこうちゃんとレッスンできることって どんどんみんなこうあのやってみれば意外とできるじゃんっていう感じ で、
ね、
あの体感してると思うんですよね。そうするとなんかこの後もね、あのコロナ以降もそういう形 の講座って広がるんじゃないかなとちょっと思いますよね。
今アフターコロナなんて言葉も出てますけど、うん、つながっていきそうですよ ね。
そうですよね、新しいビジネスとして ね、
やはりそのね、まあ、やはりアフターコロナという考え方もありますし、うん、まあ、やはりある程度長期化を見越してですね、うん、まあ、ウィズコロナという、まあ、今あの考え方、うん、まあ、共に、まあ、皆さんで少しずつこう我慢ですとか、まあ、あの苦労を分かち合いながらあの新しい経済活動を、まあ、していくという意味では、まあ、家の中でできることっていうものの幅が、まあ、広がっていくというのは、まあ、いい方向なのかなと思っています。
はい、それでは森森さん、オンラインフィットネスソエルのホニャララ度10点満点でお願いします。
テレワークですでに1キロ太ったけれども、これがあれば痩せられる度8点。
本当ですか？痩せられますか？誓いますか？
いや、今はかなりプランがあの女性向けが多いんですけれども、
はい、
おそらくテレワークが長くなってくると男性でもそのあたり運動不足ですとか気になり始めると思うんですよね。でそうなってくると、まあ、ソエルに限らずおそらく男性向けのそのようなサービスっていうのも多分広がってくると思うので、まあ、そういうものがガンガン出てきた私もちょっと一生懸命やりたいなと思います。
はい、森森さんの願いと望みを聞いたっていう感じですかね。
そうですね。
では今回紹介した商品はオンラインフィットネスのソエルでした。 森森さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディクロストレンド、いかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。さて今週はデザイン思考型ヒット商品開発というテーマでお届けしましたが、おすすめの記事ありますか。
これこのテーマだとですね、結構面白いのが出てて、前に一度こうお持ちしたことありますけど、はい、その携帯型のバタフライボードっていう、あのホワイトボードあるじゃないですか、はい、でそれのちょっと開発のお話とか、それからあのキングジム、
キングジム、
はい、あの文具のキングジムさんがそのデジタルノートを、
デジタルノート、
うん、デジタルのノートですね。だからあの電子ペーパーのようなものを使ってたデジタルノートっていうのを開発してるんですけども、あのその話なんかがあの書かれた記事がありますので、はい、ぜひ読んでみてください、
はいはい、今こう世の中に必要とされている社会のニーズみたいなのが分かるような記事なんですかね。
そうですね、クラウドファンディングって割とこう反応を見ながらこう作れるところがすごくいいところなので、実際自分のが作った商品がこう本当にこう世間に受け入れられるのかっていうのを見る一つの指標にもなってると思いますよね、
はい、はい。
週刊日経トレンディクロストレンド、それではまた来週。お相手は日経クロストレンド編集長の吾妻拓人、
ラジオ日経の辻るなでした。